10月も下旬となり、少しずつ秋の気配が深まってまいりました。少し郊外に出ますと、秋の日差しの中でススキの穂が風に揺れていますし、刈り入れの澄んだ田んぼの中にはそろそろ落ち穂を拾う白鳥が戻ってくるのではないでしょうか。ところで、神様の畑でありますこの世界においても、収穫の季節が間近に迫ってきているかのようです。先ほど司会者にヨハネ黙示録14章の御言葉をお読みいただきましたが、14章1節を見ますと、また私は見た、すると見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名が記されていたというのです。一つ前の黙示録13章には、獣の国とでも呼べそうな地上における大変厳しい終末の状況が述べられていました。しかし、本日の14章になりますと、地上から再び天に目を移して、やがて神様によってもたらされる天の御国の光景が予言されています。今から23年ほど前の1999年7月に、イスラエルのエルサレムに行きました。時7月18日日曜日の朝、エルサレム旧市街を囲む城壁外回りを歩いたり走ったりしながら一人で一周いたしました。一巡り4キロほどの距離だったんですけれども、歩いたり走ったりしながら1キロほど行きますと、道の左手にシオンの丘とヘブル語と英語で書かれた標識が立っていました。それを見た時、思わず行ってみようかなと誘惑に駆られたんですけれども、本当に思わず左方向に足がこう一歩行きかけたんですけれども、でもあまり遅くなると皆さんに迷惑をかけるしなと思いまして、そのまま黄金門の方へまっすぐ進んでいったことを今でもちょっと残念に思いながら思い出します。もう一度エルサレム行きのチャンスが巡ってくるならば、シオンの丘に登って、シオンの丘にあるユダヤ人たちの多くのお墓や、最後の晩餐が行われたとみなされている家などを見てみたいなとちょっとだけ思いますね。この14章1節を見ますと、地上のエルサレムを超えた地上のエルサレムを超えた天の都エルサレムのシオンの山の上に子羊が立っていたというのですね。その天の都シオンの山の上に立っていたのは、弱く無力に見えるような子羊でした。その姿は13章の海から登ってきた獣とは対照的な姿です。子羊に表されるゴルゴタの十字架上で死なれたイエス・キリスト様こそ、天の都エルサレムで礼拝と賛美をお受けになるにふさわしい誠の勝利者であられます。放られた子羊は、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしいお方ですと、黙示録5章12節に言われています。その子羊の周りには、十字架上で流された子羊の血によって贖われた14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記されているというのです。ここに登場している 14万4000人の人たちについては同じ黙示録7章において少しく触れさせていただきました。この14万4000人は文字通りの人数ではなく、地上において救われる多くの人々の象徴的な人数であり、数えきれない多くの人々を神様は厳しい終末の時代にも救ってくださるというのですね。それらの人々の額には子羊の名と子羊の父の名とが記されていました。すなわち父なる神様と御子イエス様の名が記されていたのです。前の13章では獣の刻印がその右の手か額かに押されている人たちだけが物の理解ができて富み栄えていたとあります。反対に獣の刻印が記されていない人は市場などにおいて物の理解もできず村八分のような状況にあったというのですね。ところがこの14章に至ってその立場が逆転しているわけです。この14章一節に登場している14万4000人の人たちの額に子羊イエス様の名と父なる神様の名が記されていたというのは、父子聖霊なる三位の神様の所有と保護のもとに置かれていることを示しております。その神様の意味は私たち人の目には分かりません。しかし神様の御目からご覧になられると見えるのです。私たちは神様がご自分の所有をきちんとご存じで、神様がご自分の所有をきちんとご存じで、ご自分の所有に関しては片手間ではなしに全存在をかけてこれを保護し導いてくださることを知らなければなりません。ではその14万4千人の人たちがどんな特色を持っているかということを見てみたいと思います。その14万4千人の人たちがどのような特色を持っているのか、その第一の特色は彼らが新しい歌を歌っていたということです。彼らが新しい歌を歌っていたということです。14章2節を見ますと、また私は天からの声を聞いた。それは大水のとどろきのようであり、激しい雷鳴のようでもあった。しかも私が聞いたその声は盾ごとを弾く人たちが盾ごとに合わせて歌う声のようであった。彼らは御座の前と4つの生き物および長老たちの前で新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4000人のほかはこの歌を学ぶことができなかったというのです。このヨハネ黙示録の著者ヨハネはご聖霊によって天にまで引き上げられ天からの声を聞きました。その声はあたかも大水のとどろきのようであり、激しい雷鳴のようであり、また盾ごとを弾く人たちが盾ごとに合わせて歌う声のようでありました。ですからその声は先ほどの特別賛美のように朗々と響き、時に激しく、また絵も言われぬほど大なる調べの声であったようです。彼らは御座の前と四つの生き物及び長老たちの前で新しい歌を歌ったと言われていますように、14万4千人もの数えきれない人たちが天の父なる神様と子羊イエス様の御座の前で喜びの歌を賛美いたしました。この新しい歌は地上から贖われた14万4千人のほかには誰もこの歌を学ぶことができなかったと言われています。ですからこの新しい歌とはもちろん人間の生まれつきのままの喜怒哀楽を表す歌ではありませんし、 技術的に優れているというのでもありません。これは例えばイエス様の弟子パウロがエフェソ人への手紙5章で霊の歌と呼んでいますが、神様を愛する霊的な思いから生まれてきた賛美であり喜びの歌と言えましょう。すべての罪から解放され、受けるに値しないものに与えられた計り知れない恵みへの感謝と感動あふれ出る喜びから、神様を褒めたたえず神様を褒めたたえずにはおれない魂の発露と言えるでありましょう。ただ地上の人々の中から子羊イエス様の血によってあがなわれ救われた者のみが学び歌うことのできる歌であり、ただ神様に属する者のみが知っている歌と言えましょう。私たちがやがてその時神様の身元天に迎え入れられます時、私たちはどのような歌を賛美させていただけるのでしょうか。それはどんなにか素晴らしい霊の歌、新しい歌でありましょう。その日その時まで私たちは心を合わせて主日礼拝の真中で初集会において、またそれぞれのご家庭の家庭礼拝において、さらにはお台所において、またイエス様のためのコンサートにおいて、父子聖霊なる三位の神様を心から喜びを持って賛美させていただこうではありませんか。14万4千人の人たちがどのような特色を持っているか、その第二の特色はこの14章4節において、この人たちは女に触れて汚れたことがない者たちで童貞であると言われていることです。この4節の御言葉を文字通り解釈するには少し困難があります。なぜならイエス様の弟子ペテロは結婚していましたし、子供も与えられていましたし、お姑さんもおりましたし、他の人たちも結婚していたであろうことが聖書に言われているからです。ではどういうふうにこの御言葉を理解したらよろしいのでありましょうか。少し前の方に戻りますが、黙示録の2章14節にバラムの教えということが出てきています。これは偶像に捧げた捧げ物を食べさせて不貧困を行わせるというものです。その少し後の2章20節以降のところでイゼベルという女預言者が出てきまして、教会に不貧困を行わせ偶像の神に捧げたものを食べさせていると警告され、神様からの怒りを買っていますよね。ですからこの14万4千人の人たちの第二の特色は、ただ父子聖霊なる三位の神様のみを愛して礼拝し、その他のどんなものをも神としない霊的に純潔を保っているものと言えましょう。その第三の特色は14章4節の中ほどにありますように、子羊が行くところにはどこにでもついていくということです。かつてイエス様はイエス様に従いたいと申し出た律法学者に対して、狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありませんと仰せられました。また弟子の一人が、主よまず行って父を葬ることをお許しくださいと申し出た時に、イエス様は彼に対してこう一言仰せられました。私に従ってきなさい、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと、私たちにとっては、私たちの感情面においては随分薄情と思われるようなことをイエス様はすらりと仰せられました。そしてイエス様は、 ペテロたちに対して、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいとはっきり宣言なさいました。イエス様は神の御姿でられるのに神の在り方を捨てられないとは考えないで、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われたお方であられます。私たちもイエス様に倣って自分を捨て自分の十字架を負ってどこまでもイエス様にお従いさせていただきたいですね。その第四の特色は14章4節の後半にありますように、14章4節の後半にありますように、彼らは神と子羊に捧げられる初王として人々の中から贖い出されたのであると言われています。ここに言われています贖いとは、奴隷を自由にするときに支払われる身代金、お金、代価のことですが、私たちが罪の奴隷状態から救い出されて自由の身とされるためには、罪なきお方の命としての血が流される必要がありました。命として贖いをするのは血であると旧約聖書に言われていますが、罪なき神の一人子イエス・キリスト様は古今東西のすべての人の罪、咎、汚れ、一切合切を身に負って十字架にかけられ、身代わりの死を遂げてくださいました。本来ならば罪と汚れに満ちた私たちが一人一人、私たち一人一人が受けるべき神様からの刑罰をイエス様は全人類の身代わりとなって十字架上に釘付けられ、清き贖いの血潮を十字架上に流してくださいました。そのイエス様が十字架上に流された血こそ、私の罪のために支払われた贖いの代価であり、イエス様の十字架死こそ私の罪のため救いのためと信じる人は罪許され救われるのですね。また四節後半に、彼らは神と子羊に捧げられる初王としてと言われていますが、この初王とは神様にお捧げする初めての穀物のことですね。私たちは週の初めの日の日曜日に礼拝をお捧げしておりますが、それは私の一週間のすべては、私の一週間はあなたのものですと神様に自らをお捧げさせていただくことに他なりません。この初歩というのは、職場においても家庭においても学校でも教会の奉仕においても、私の生活すべては神様あなた様のものです。それゆえ体も健康もお守りください、イエス様の証人とならせてくださいと神様に率直に祈り、自らをお捧げさせていただくことなんですよね。今週も皆さんお一人お一人の生活がイエス様をさりげなく明かしさせていただける一週の歩みとされてまいりますように。14万4千人の人たちがどのような特色を持っていたか、その第五の特色は、この14章5節に、彼らの口には偽りが見出されなかった、彼らは傷のない者たちであると言われています。で、そのように言われますと、なんだか私には自分にはそれはちょっとできないことかもしれないなと不安に駆られることがあるやもしれませんが、しかし大丈夫ですね。そのためにイエス様の十字架の血潮があの日あの時流されたのですから。天の父なる神様は贖われた者としての私たち一人一人を 天の御国の住人となるのにふさわしく、さまざまな訓練と試練を通して整えていてくださいます。その神様のお取り扱いは人それぞれですが、ここで言われている14万4千人とは、その訓練を通ってきた人たちのことなんですね。神様は私たちを天の御国の住人としてふさわしく、清く傷のないものにしようとして、時に厳しい試練や困難の中を通らせられます。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださるお方であられます。その神様の意味あるお取り扱いを避けずに、天の御国を目指して十字架の言葉に聞き従ってまいりましょう。イエス様の十字架の血によって罪許され、贖い出された私たちは、イエス様の十字架の血潮によって罪許され、贖い出された私たちは、天の御国を目指して新しい歌を歌い、霊的な純潔を保ち、生涯イエス様にお従いさせていただきましょう。また喜んで自分自身を神様にお捧げし、神様からの訓練や試練を避けずに受け止めて、主イエスキリスト様の証人として信仰の長谷場を共に歩ませていただこうではありませんか。詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでも全てのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、皆を心より賛美申し上げます。先ほども司会者がお祈りをお捧げされましたように、来たる10月30日から第12回秋の文化展覧会バザーが予定されております。特に今週、お一人お一人、ご都合のつきますお一人お一人が祈りを持って、賛美を持って、諸準備に当たらせていただけますようにお導きをお願いします。お一人お一人の霊肉ともなるご健康をお支えくださり、万端備えをもってその日その時に臨ませていただけますようにお願いいたします。また先ほどは教会学校のお友達の、そして先生方の賛美の調べが響いてまいりましたけれども、12月の子どもクリスマス会における声劇の練習、セリフのこと、賛美のこと、どうか神様が恵みを持ってお一人お一人に豊かなお招き、お導きをもたらして、備えをもたらしてくださいますようにお願いします。感謝し、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。